こんにちは、マッシュです。僕のブログとかですね、メルマガを熱心に読んでくれてる方にはですね、本当に今のままの生き方でいいのかなとか、もっと楽しい人生を送りたいなとかですね、なんでこんな状態になっちゃってるのかなっていう風な方が結構多いと思ってます。例えばなんですけど、自分のやりたいことができる人生を歩みたいと思ってるのに、いざこう自分の姿を見てみるとですね、サラリーマンとして時間と場所に縛られた働き方をしていて、にもかかわらず大して稼げてなくて、こんなの望んでないのにっていうですね、海に向かって叫びたいような日々を送ってるとします。例えばね。で、実はそれってあなたがですね、心の底で望んだ姿なんですね。いやいや、望んでないと海に叫んだじゃんって言いたい気持ちもわかるんですけれども、その心の底でっていうふうに言ったように、これは潜在意識で望んでいたことなんですね。このメール講座の最初の方でもお伝えをしていたので、忘れてしまった方とか改めて読んでみたい方はですね、ブログの方にリンクを貼ってありますので、そちらから読んでみていただければと思います。で、今日はですね、より実践的な考え方として優先順位のお話を2つしたいと思います。僕ら人間ってですね、実はとても優秀にできていて、でその優秀さが、それが時にこう逆効果になってですね、こう自分では意図していないのに、こう無意識的に脳が行動の優先順位を組み立てて、それに従った行動をしてしまうんですね。で、ここでいつもの通り、考える時間をちょっと作りたいと思います。僕らの人生をこれから良い7つの要素に分けてみたいと思います。7つの要素っていうのは、仕事、家族、お金、知識、心、人間関係、健康の7つですね。で、この7つの中で自分にとっての優先順位を上位3つ選ぶとしたら何になるか、この仕事、家族、お金、知識、心、人間関係、健康から上位3つ自分にとっての優先順位を選んでみてほしいんですね。で、ちょっと考えてみてほしいと思います。で、この順番を決めるコツとしてはですね、例えばこの知識と仕事のどっちが優先かなっていうふうに決めようと思ったら、仕事で出世をするために勉強したりして知識を得ているっていうんであれば、知識よりも仕事の方が優先っていうことになりますね。で、逆にその知識を得るために仕事をしている、その仕事をすることで自分の知識が増えるっていうふうに考えているのであれば、仕事よりも知識の方が優先しているっていうことになります。こういう感じで突き詰めていければ順番が決めやすくなっていくんじゃないかなと思います。で、ちょっとこの7つの順番付けやってみてください。音声だけで聞いてくださっている方はもう一度止めてみてもいいかなと思います。はい、いかがですかね。で、実は僕らの人間はですね、このトップ3の順番に従って優先順位の高いところから順番に自分のエネルギーも時間も使われていくようにできています。しかもこれは寸分の狂いもなくこの順番通りに使われていってしまってるんですね。で、家族が優先度トップだとしたら、家族に一番時間もお金もエネルギーも使ってるし、それがもし仕事なら一日中仕事のことばっかり考えていて、残業も休日出勤も構いなしにできてしまうでしょうし、それが人間関係ならもう自分のことは差し置いて周りの人に認めてもらうようにこう奔走してしまうっていうふうになってしまうと思うんですね。で、この優先順位をこう自分でしっかり把握をしていないと謎の悩み方をしてしまうんですね。なんでこんな頑張ってんのにいつもお金足りないんだろうとか、なんで家族のためを思って頑張ってんのに家庭内がギスギスしちゃってるんだろうとか、人間関係良くしたいって思ってるのになんで上司とそりが合わないんだろうとかですね。で、これらの悩みは全部一言で言ってしまえば、口で言ってるだけで本当にそうなりたいとは思ってないっていうことなんです。なんでいつもお金足りないんだろうっていう人は、お金を優先度トップにしてないんですね。お金よりも実は大切なものがあったりするんです。家族のこと、家族内がね、家庭内がギスギスしてるってなれば、それは家庭よりも実は仕事の方を自分としては優先させている。家族を養うためには仕事しなきゃっていう形で、結局仕事のための家庭っていう風になってしまっている。 で、人間関係っていうことであれば、その上司とそれが合わないっていうのも、人間関係よりも他にこの自分の心を大切にしてしまっている、そういうことがあったりすると思うんですね。で、この優先度を間違えるとですね、本当に人生うまくいかなくなるんです。実際その事例としてですね、僕の体験談を一つお話をしたいと思います。僕はですね、息子のひでぼうが3歳の時に、当時住んでいた東京から転勤で大阪に引っ越しをしてきました。で、妻の実家がですね、2世帯住宅になっていて、その1階が空いてたので、当初はですね、お金を貯めたりする意味でも、そこに引っ越しをしたんですね。ところが、しばらく住んでるうちにですね、妻が自分の親なんですけどね、との距離が逆にこう近すぎて、なんかちょっとイライラし始めたんですね。で、僕としても、2世帯の1階だけなので、さすがにちょっと手狭ではあるし、いいところがあれば引っ越したいねっていうふうに、妻と引っ越して早々、そんな話をしてたんですね。そんな中、たまたま見つけた中古のマンションで、内装だけじゃなくて、配管からフルリノベーションをされた物件を見つけて、で、内見に行ったらですね、もう一目で気に入ってしまったんですね。で、支払いを考えると、東京に住んでいた時に払っていた家賃とですね、あんまり当時賃貸に住んでたので、あんまり変わらないぐらいだったので、もう僕も一生懸命妻を説得してですね、結局そこを購入したんですね。住み心地はもちろん抜群で、もう家にいる時間が本当に幸せな時間になったし、妻の実家ともですね、程よい距離になったので、妻もストレスがだいぶ減って、暮らしとしてはもう大満足になったんですね。で、ところが、当然購入をしたので毎月の支払いの負担はまあまあありますし、で、当時の僕はですね、口ではさっきの口ではってとこで、一日も早くもうサラリーマンを辞めて個人で稼げるようになりたいって言ってたんですね。で、当然自分でもそういうふうに考えてたつもりだったんですけれども、当然そのためにいろいろと準備とか勉強とかしていた時期だったので、こっちを優先するのであれば、今はその時期じゃないって言って、その家の購入っていうのは見送ってたはずなんですね。つまり口では自分の好きな仕事がしたいって、それを優先して、それを最優先にしているように言っておきながら、潜在意識では、脳では家族といい暮らしがしたいっていうことの方が優先順位が上だったんですね。なので結局そういう行動、そういう選択をしていたんですね。結果的に日々の暮らしは充実してるけど、仕事を辞めるに辞められない状況に自ら陥ってしまったんですね。最終的には結局それでも仕事は辞めて、今の生き方、働き方、こういう過ごし方を選んで行ったんですけれども、そのタイミングでももちろん自分の中の優先順位に向き合うっていう作業は思いっきりやってきました。で、ぜひこれからですね、これからの生き方を決めていく上で、自分は何を優先して生きてきたのか、過去にですね、どういうことを優先して生きてきたのかっていうことと、自分は本当は何を優先して生きていきたいのかっていうことを、ぜひしっかり考えてみてほしいと思います。これが一つ目です。で、もう一つの優先順位のお話がですね、普段過ごしている時間をどういう順番で過ごしているかというお話です。こちらですね、ブログの方を見ていただいている方は、この図を使って説明をしたいと思います。見ていただいている図はですね、この緊急度の高いものと低いもので、重要度の高いものと低いものっていうのを、この四角4つのマトリックスにしたものです。これスティーブン・コビー博士のですね、7つの習慣っていう本に出てくるお話なので、とても有名な図なので見たこともあるかもしれないんですけれども、ちょっと改めてお話をしたいと思います。このマトリックスの左上、重要度が高くて緊急度も高いもの、これを第一象限って言って、すぐにやらなければならないものですよね。会社の重要な締め切りがある資料作りとか、クレーム対応とか、災害とか、子供が怪我して病院に連れていかなきゃとかいうのも、これに当たります。で、次に右上の重要度は高いけど緊急度が低いもの、これを第二象限って言って、将来のための勉強とか、そういう計画とか、豊かな人脈を作っていこうとか、長期的な投資とか自己啓発なんかもここに入ります。で、左下は第三象限って言って、緊急度は高いけど重要ではないものですね。会社関係の無意味な接待とか、別にそんな重要、飲み会自体は重要じゃないんですけど、欠席するとちょっと何してたんだって偉い目に遭いそうなやつですよね。仕事でもあんまり重要ではない定例の会議とか電話とか、家事とかで言えば子供が帰ってくる前に洗濯物を取り入れて畳んどかなきゃとか、晩ご飯の支度の前に昼ご飯の洗い物まだ残ってたわとかですね、義母が襲来したとかですね、そういうのが第三象限にあたります。 で最後右下は第四象限って言って、まあ、緊急度も重要度も低いものですね。まあ、友達とのただの飲み会とか、まあ、スマホゲームとか、まあ、だらだら YouTube 見ちゃったりとか、そういう時間、あとは、まあ、移動時間とか待ち時間にもし何もしていないとしたら同じくここに分類をされます。でこの4つの中でどの順番でやっているかが人生を自分の手で進ませていけるのか、今までみたいにこう流されてしまうかっていう分かれ目になってしまうんですね。まあ、第一象限を最優先でやらなきゃいけないのは、まあ、ある意味仕方ないんですけれども、まあ、そもそもそういうの重要かつ緊急なことみたいなことが起きないようにこう事前に手を打つっていうのもまあ大事だったりはするんですけど、まあ、とりあえずまあここではまあやらなければいけないことなので、まあ、それは真っ先にやるとして次にどこに行くかなんですね。で普通の人だと、まあ、大体は第一象限の対応でエネルギー使い果たしてしまって、でこの第三象限ってこうあんまり頭使わなくてもできる普段やってるようなことなので、まあ、ここに行くか一気に第四象限に行っちゃってもダラダラしてしまうってことがほとんどかなと思います。でも実はですね、人生において一番大事な時間っていうのは右上の第二象限なんですね。これをやっていかないと人生というのは完全に今までの繰り返しになっていきます。まあ、もっと言うと第一象限のようなことが起きないように事前策を打つっていうのも第二象限でやることなので、この第二象限の時間を意識的に確保することによってですね、この他の時間をどんどん減らしていくことができるんですね。まあ、もちろんストイックに考える必要はなくて、まあ、僕も時々あの作業とかあと家事とかに疲れた時にですね、まあ、ちょっとスマホゲームやったりとか、まあ、だらだら YouTube 見ちゃうってことはもちろんあります。なんですけど、ちょっと先ほどの図にですね、少し意味付けをした図をあのブログの方に貼り付けてあるんですけれども、この第4象限というのはですね、まあ、明らかに無駄な時間なんですね。無駄な領域、何も価値を生まないところなんです。でもちろんこう自分の気質を理解して、こう自分は何もしない時間を過ごすことでエネルギーが溜まる気質なんだっていうふうに、こう戦略的にゆったり過ごすってことはもちろん OK ですし、むしろそれは第二象限としての時間の過ごし方、戦略的な時間の過ごし方っていうことになります。でもう一個、この第三象限ってところにあの見せかけの領域ってちょっと嫌な言葉が書いてあるんですけども、この領域の時間って結構ですね、仕事をしている気になるんですよね。なんか自分できてるっていう気にちょっとなったりするんですよ。まあ、この接待もこう取引先との人間関係を円滑にするために必要なんだとか、まあ、義母ともうまくやっていかないと妻嫁として失格だと思われちゃうとかですね、あのいうのがあるんですけど、でもそれって実は見せかけでダミーでですね、本当の意味ではあんまり価値は生んでないんですね。まあ、それやってる本にもうすうす分かっていることの方がまあ多いんですけれども、ちょっといろんな話題に散らばっちゃったんで、まあ、話戻しますと、人生を前に進ませていくためにですね、新しいことを学ぶとかより良い人間関係を作るっていう行動をするっていうのはですね、この第二象限に当たると思うんですね。でさらに言えば、自分で優先度を理解して第二象限に自分は力を入れていくんだって決めてればですね、こう無意識的にこう時間とか労力をそこに確保していけるし、まあ、そこにこう、まあ、勉強してるんだったらその勉強自体の吸収力も当然高まるんですね。こう第二象限ってこう緊急ではない分ですね、まあ、ほっとくといつまで経ってもやらずにいてしまうので、自分で自分の人生を切り開きたかったらですね、ここを意識して取り組んでいくべきだと思います。今日は以上です。